ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ10月も最後の週になりました。はい、お塩先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お塩先生のね、応援しているファイターズの監督と GM の話で、はい、さっきからすっごい盛り上がってたんですけど、なんか、新庄さん帰ってくるんなら、ちょっと注目して来季見ようかなっていう気になってきました。
非常に楽しみですね。
楽しみ。
そうやって普段野球を見に行かないような人もですね、引きつけてくれるというのが新庄さんの魅力でありますので。
はい、で今日のお客様、ね、先生のところの町は、お祭りにファイターズガールを呼んでくれるんですよ。いつも可愛いんですよ。
というわけで本日は空知歯科医師会副会長であります、新十津川町の平山歯科医院の平山先生に来てもらってます。
はい、よろしくお願いいたします。
先生よろしくお願いします。毎年夏のお祭りにファイターズガール呼んでくださってて、なんか蝶々がいつもニッコニコしてるの
楽しいですよね。でもね、夏の祭りね、
そうです、元気もらえますよ ね、 ですね。でファイターズガールの女の子たちって10代だったり20代も全般だったりするんで、若っと思って話したら、
けど実は去年一昨年ぐらいまでだったかな、40代の人が
いらっしゃったんですか。
40代後半だったっけな、40ぐらいの人が一人混じってたんですけど、
そうなんだ。はい、でもなんかお祭り会場とかこうそういうところに来てくれると、なんかこうワクワクするっていうのすごいわかるなと思って、
華やかに、
華やかになりますね。
わかります、わかります。はい、あれですね、来年はそろそろ夏の祭りもできるといいですね。
はい、コロナ禍で残念ながらできませんでしたからね。
はい、さあ、今日の歯の話はどんな話ですか。
はい、以前にもこれお話ししたと思うんですが、多分、すっかり忘れてしまってると思います。今歯治療してかぶせたりするもの、昔はなんか削って銀歯入れるとか、前歯は表側だけ白くして裏金属とかって、そんな感じのイメージがあったと思うんですけど、最近はやっぱりですね、このデジタル化というのが進んでおりまして、かぶせ物もですね、3D プリンターで作るような
時代になってます。そんな話そういえばしましたね。技工士さん大丈夫かなって私ちょっと心配しちゃったんですけど、
技工士さんはそれで手間が省けるので非常に大助かりなんですけれども、その機械が異常に高いので、なかなか各技工所、仕入れることができないので、限られたところでしか作ることができないんですね。
このね、 3D プリンターで作るって言ったって削って歯がないわけでしょ。削って歯がないところにかぶせるんですよね。どうやってプリントするんですか。ごめんなさい、素朴な疑問。
かぶせるものってその細く削ってその上にスポッとかぶせます。いわゆる茶筒の蓋みたいな感じですよね。なので、型を取った模型を利用してですね、それで作るんですけれども、その模型をコンピューターが読み込むんですよ。で勝手にその歯の形を、白いこうブロックがあるんですけれども、白い塊ですね、要は、プラスチックの塊みたいなものがあるんですが、それを削り出して歯の形にしていくんですよ。
すごいですね。
すごいんですよ。
もうコンピューターがそれを計算してやってくれる。
そうなんですよ。
私指で押さえてってくれて、それでなんかその後でかぶせた後になんか赤いのガジガジしてっていう、薄っぺらいガジガジ大好きなんですけど、あれもうしなくていいんですか、ひょっとして。
それは調整が必要ですね。
それはするんだ。
それはそれでします。
そうなんだ。あのガジガジ好きなんです。あれでしょ、あの赤いので色がついたとこ削るんでしょ、先生たちは。
今度持ってきましょうか。
ガジガジガジ。
あの赤いガジガジ。
スルメじゃないんだから。あのガジガジ好きなんですよ。
別に味も何もしません。
そう、ガジガジ噛んでってガウガウガって噛んでるだけなの。あとそのなんか型取る前のなんかちょっと火で炙ってローみたいなやつで赤い。
ね、
あれも好きです。
今度持ってきましょう。
何でもないのにガジガジガジで。でもやっぱこれが 3D プリンター化することによって、時間とか手間とかそういうものがもう なくなるってことなんですか？
あの、まあ、それもあるんですけれども、うん、要は見た目ですね、
うん、
今まで銀歯しか入れられなかったところに、
はい、
保険の範囲でも白い歯がかぶせられるようになったんです
。あ、そうだ、
うん、一番のメリットですね。そのそこは
保険、そうですよね。
やっぱりキラッと光るより患者さんは白い方が喜んでいただけますし、
うん、
私たちもね、白いの入れた方が嬉しいですよね。
そうなん
です。
あ、そういうもんなん、
はい、
私あの開局してすぐぐらいに、あの下の歯にこうかぶせてるのが銀歯だったんですよね、
はい、
そしたら坂の上の彦先生になんかそれ目立つから、あの白いのに変えたらいいって言われたことありました、
うん、
やっぱり人前に出るのにこうキラッとそこが光るのはみたいなこと言われて、それまで気にも留めてなかったから、あ、なるほどなと思って、先生そんなとこ見てんだなと思ってい
や、あの歯医者さんは多分ね、
目が
すぐ口の中に目がいっちゃうと思う。
やっぱりそういうものなんですね、はい、で、あと今あの最近のこう、まあ、芸能人例えるのあれなんですけども、こう大きい口開けて銀歯光ってる人ほとんどいないですよね。
そうですね、
やっぱりみんなお口のケアからするんだなと思って、うん、
あのそれこそ先ほど出た新庄選手の話、新庄選手、選手じゃないですね、
うん、もう新監督、
あの人が、
いよりも白い、
うん、大リーグに行くときですね、はい、メッツに、行くときに、
うん、
まずあのメジャーに行くのに何をしたらいいって、
うん、
歯医者さん行って全部歯を白くしたっていう。
なぜ
アメリカ行ったら歯が綺麗じゃなきゃダメだってことで、
あ、
単純にそう思って歯を白くしたらしいんですよ。
それであんな白いんだ。
これはかぶせて
るんですか？かぶせ物ですね、基本は。多分ですよ、はい、これはあの本人に聞いたりしては、うん、我々が見た感じでは、
うん、
かぶせてる。
いつかあの講演会長聞ける機会があったら聞いてください、その歯はってかぶせてるんですか。
いや、会う機会があればぜひ、ね、聞いて、
ね、
でもあ多分そうだと思うんですけど、あの日本に、どこでしたっけ、インドネシアだか、
はい、
バリだかどっかにいたんですよね、しばらく、
う
ん、
そうです、で
日本に帰ってきて何したかって言って歯を全部取り替えましたって言ってたから、
はあ、
かぶせ元だと思います。
なるほどね、
うん、本人が言ってるんで多分そうだと思います。
でも結構その見たらこう分かる人いますよね、うん、なんかこう口元が不自然に綺麗すぎちゃって、ね、
はい、
結構ね芸能人真っ白で、ね、まあ、芸能、うん、みたいな、そういうね露出、テレビに露出するような人が、まあ、いいかもしれないですけど、一般の方だとちょっとあまりにもあの白すぎると不自然な感があるかもしれない
ですね。そうですよ平山先生、 そんなにお肌綺麗なお肌してたら私がもういつもやきもち焼くんですよ。
あの最近ですとね、ホワイトニングされてる方もいらっしゃいますしね、
はい、
白い歯の方いらっしゃいますよね。
あの結構あの雑誌、女性雑誌とかめくってると、はい、あのホワイトニングのなんかこういろいろ載ってて、あ、やっぱりそれだけみんな興味あるんだなって思いました。
そうですね、
なんか歯を白くするとか、うん、白くする消しゴムみたいな、
うん、あ
そんなで綺麗なんのかなと思って。
あの白くはならないと思うんですけど、
表面についた汚れはね、
うん、れ
消しゴムみたいなもの取れるかもしれないんですけど、歯の中の色は取れないですから
ね。あ、やっぱそうなんだ、はい、で先生これね 3D プリンター使うことによって、はい、メリットは、まあ、その保険でっていう部分もありますけど、
はい、
金属アレルギー私みたいにある人からしたらすごくきっといいんでしょうね、
はいはい、いいと思います。どうしてもですね、金属、あの保険で使う金属って金銀パラジウム合金とか、
うん、
まあ、あの相対ありますが、どうしても金属アレルギーの原因になる可能性があるんですね、
うん、
ですぐ出てくるわけじゃなくて何十年もしてからちょっとずつ症状を表してくるということで、
うん、
今のそのキャドキャム管白い歯ですね、これは保険でできるし、金属アレルギーの原因にもならない、なりにくいってことですかね、うん、金属じゃありませんので、
はい、その 3D プリンターで作るその白いものっていうのは金属でないとしたら何なんですか、
はい、
材料は。
これはですね、ハイブリッドレジンって言いまして、
うん、
まあ今よくねハイブリッドって車走ってますが、
うんうんうん、
まあ、合成っていうかあの合わせた素材ですね、
うん、
ハイブリッドの、まあ、レジンっていう合成樹脂と、
はい、
それから、セラミックの粒子を混ぜて固めたような、そんなものをその技工所さんで削って、
はい、
機械に入れて削り出して作ってくれると、
うん、
そんなようなものです。
へえ、他にどういったメリットあるんでしょうか。
そうですね、やっぱり見た目が良い、うん、白いですからね、非常に見た目がいいですし、料金はですね保険でできますので、そういう意味では非常に安価でできます。
はい、
こう従来の銀色の銀歯ですね、それですと、うん、まあ、4,000 円から5,000円弱ぐらいのところだと思うんですけど、
はい、
キャドキャム管で作ると大体6,000円前後で、できることが3割負担の方ですね、はい、できるかなと思います。
はい、
まあ、ただですね、これはキャドキャム管作ることができるっていうかですね、厚労省に申請して、まあ、それで作るようになるわけですので、
はい、
そういう医療機関でないとちょっと難しい場合
があります。じゃあどこでもっていうわけではないんですか？はい、
そうですね。で、まあ、あとその天然歯の硬さに近いためにですね、
はい、
噛み合う歯、噛み合ってる歯にダメージを与えにくいということが非常にいいところです。
長持ちとかしますか？
はい、まあ、金属と比べたらどちらが強いかと言われると、
はい、
ちょっと難しい部分があるんですが、まあ、それ以外の面、例えばその今の金属アレルギーとかですね、
はい、
いい条件の部分もありますので、その辺はどちらを選択するか十分担当の先生と相談した上でですね、検討されるといいと思うんですね。
なるほどね。
以前はですね、場所が限定されてたんですよ。
うん、
小臼歯といわれる、いわゆる奥歯、手前側の奥歯、
はい、
に限られてたんですが、それがさらに奥の大きな第一第九歯という奥の歯、そして前歯、前歯ですね、そこまで適用が広がりましたので、ほとんどの歯を、それに変えることができ
る。 ありがたいですね。
ただですね、全ての方適用になるかっていうと、なかなかね、噛み合わせの状態であったりとか、その残った根っこの状態によってはできない方もいらっしゃいます。これは歯医者さんに行って、聞いてもらわないと、適用になるかどうかっていうのをね、でもし変えれるんであれば、はい、変えてくださいって言えば外して取り替えることは非常に簡単ですのでね。
なるほど。
で、先ほど平山先生も言いましたが、全部の歯医者さんがこれ適用して、やってるわけじゃなくて、その申請を出してる歯医者さんしか作れないんですけれども、ただ今はほとんどの歯医者さんがもう申請出してるんで、どこでもやってると思うんですよね。
平山先生のところも、
はい、
大丈夫、お嬢先生のところも、なるほど。
これを作りたいな、これに変えたいなと思う場合は、その先生に相談して、こういうのができるかどうかっていうのを聞いてみるのが一番いいですね。
なるほど、分かりました。この間、うちの昼間の番組、さきちゃんの番組で言ってたんですけど、保健師さんが来て、なんか奥歯っていうのって本当はなんかこうポヘッとしてる時はギッて噛んでない方がいいんですって。なんかリラックスしてる時はなんかこうギーってしてない方がいいくて、でもなんか人間って割とこう力が入ってグーって噛んでることが多くて、でそのなんかそれを防ぐために歯医者さんに行って、なんだろう、
マウスピースみたいな、
あ、それ、はい、分かります。そういうのをなんか作ってもらったらいいみたいな話を聞いたって、
はい、
なんかでまた彼女はすごい影響されやすいので、マウスピースってどこの歯医者でも作ってくれるもんなんだろうかみたいな話をしてたんですが、
多分大体作れるんじゃないかなと思います。
それって、はい、なんて相談すればいいんですか？マウスピース作ってくださいって言うんですか？
噛み締めてるから、マウスピースとか、顎が痛い、いわゆる顎関節症とかもいう場合もあるかもしれませんし、歯ぎしりの習慣があるっていう方かもしれませんし、はい、ということで、お口の中に入れるそのマウスピースのような装置ということを作ることは当然できるんじゃないかと思います。
気がついたらなんか食いしばってるんですとかって言ってもらえれば、あ、じゃあ噛み合わせ、負担かかんないようにそのマウスピース作りましょうっていうことになると思うんですけどね。
それって普段からしとくんですか？
それはもう個人の
自由
でずっとしててもいいですし、まあ、ただやっぱり定期的っていうか、その毎食後、多分お食事されてる時は外すと思うので、必ず外して洗ってっていうのをしていかないと、入れっぱなしっていうとちょっとね、 汚れが溜め込んで、
あれですよね、それもちゃんとしないと不衛生だし、
う
ん、
そうですね、
ね、はい、またあの歯周病の原因になっちゃいますよね、はい、そういうことですよ ね、
はい、ね、まあ、そういう洗浄剤みたいなものも使ってね、はい、洗浄してもらう、除菌してもらうのがいいと思います。
はあ、なんかそういう相談もあるんだと思って、なんか私もなんかすごいさきちゃんが気にしてたんで、うん、なんかどれぐらいでどこでもできるもんなのかなと思って、なんかへえと思ってたんですけど、はい、ちょうど今奥歯の話が出てきたんで
3割負担の方で5000円前後ですかね。
そうですね、
多分そのぐらいだ、そんなもんでできちゃうんですね、
はい、まあ、ちょっといろいろ種類があるんですけれども、うん、あのその歯ぎしり防止用の装置、顎関節症の治療用の装置とかっていろいろと分かれてますが、大体 それはその個人によっていろいろとその作る装置が変わってきますので、
うん、なるほどね、うん、いやちょっと面白いことを聞きました。なんかそういうものも歯医者さんでこう一緒に考えてくれると思ってなかったんで、はい、なんかギーってやってるうちになんか肩こりとかの原因になったり頭痛の原因になったりするって言われて、私もなんかすぐ力入っちゃうんですけど、力入るときとボヘーっとしてるときの差が激しいので、私にはいらないかなと思ったんですけどね。
ボヘーとしてるときはあの口半開きになったりとか。
なってるなってる。
それもいいですね。
よだれ、よだれ、そう、よだれだ。
よだれ出すのはちょっとどうかと思うんです
けど。ちょっとよだれでそうなりながら、うん、はい、口半開きになってバーっとしてるんですよ。意外といいんですね。じゃあ口こうポカンとさせるっていうか、
噛み締めてる方って結構軽く閉じた状態でどうですかって聞いたら、うん、結構歯噛んでますよって言うんですけど、うん、実際はそうじゃなくて楽にした状態は隙間があっていいんですよ、ね、はい、
なんか口閉じてる時のベロの位置が上あごについてるといいって言われて、そうそうそう、ね、はい、なるべくそれを心がけるようにはしてるんですけどもね、うん、はいはい、あ、そうそう、今日ね先生方に会ったら聞こうと思ってたんですけど、はい、あのもうね先生たちとこうやって番組やるようになってから、あの10時半過ぎたら歯ブラシ持ってきてテレビ見ながらずっとやってるんですけど、うん、やっぱり電波ブラシ
電波じゃないですよ電波で歯磨いたらちょっと危険ですよね、なんか感電しそう
じゃん音波ブラシの方がやっぱりいいんですか、
はい、うん、あの手でやるよりははるかにあの振動回数が多いですし、ちゃんと当たってればいいんじゃないかと思う、うん、ただし、うん、当たりにくい面もあるのを意識してもらって、プラス例えば歯間ブラシとか、はい、うまく使ってもらうのがいいんじゃないかなと思います、
は
い、
あ、そっか、
正しく使えば、うん、手で磨くよりも数倍数十倍綺麗になる、
すごいツルツル感味わえます
ね。そうですね、
はい、
なんかこの間からすごい気になってて、うん、クリスマスの自分ご褒美はそれにしようかなと思って、いいですね、ね、なんか毎日こう、ね、頑張ってやってるんですけど、あのいただいた歯ブラシで、うん、あの1ヶ月1本使ってやってるんですけど、なんかいいなと思って、やっぱそうなんですね、はい、いいものはいいんですね、
音波ブラシの歯ブラシもね買えるんですよ。
歯医者さんで買えるんですか？
はい、あのかいやか、まあ、歯医者さんでも買えますし、量販店の電気屋さんでも
電気屋さんで売ってますね、
う
ん、
ますし、
はい、そうなんだ。
でやっぱこれはですね1ヶ月に1ペンじゃなくて基本3ヶ月と言われてます、うん、ただ、まあ、基本2ヶ月ぐらい経ったら変えた方がいいんですけれども、
そうなんだ、うん、
けどその先だけ変えますので、うん、変えられますので、
うん、
普通の歯ブラシのように使い捨てではないですから、うん、
あ、なるほどね、
うん、先だけ取り替えてって、
そうか、
しかも、何人でも嫌じゃなければ
先だけ下は、そうか、上はそれぞれの、
はい、本体はそのまま一本で、あとは先替えがあれば、は
い、家族で使います、はいはい、
あ、なるほど、一本あれば、はい、でも嫌だな、
嫌だいや自分専用で使って
わかりました。あ、なんかほら隙間のやつもね、あの、うん、なんか電気のやつシュッってやつがあるって、
あ、はいはい、はい、ありますね、
電気っていうか、
は
い、
風を送るやつ、
あの水や風で、
そうですね、
そう、
はい、
でもなシーシーするの好きだからな
あと電動歯ブラシ、電動音波ブラシでですね、ついついありがちなのが、
はい、
歯ブラシのように動かしちゃうんですよね、はいはいはい、結構ね、うん、であんまり動かしすぎは良くなくて、やっぱり一点に当てて時間をかけて、うん、そこを磨き終わったら次に行くっていう感じの方が、
は
い、はい、いいんじゃないかなと思います。 ださい
あの動かさなくても歯ブラシの先があ
の動いてますね
音波振動でブルブルブルブル震えてますのであの自分で手で動かす動作を機械やってくれてますので
昔うちの会社にいた N っていう NC あのノアじゃない NC、はい、あの歯回りしながら自分の顔を動かしてましたよねこうやって
N 谷 S 春ですね。
そうそう、 N 谷 S 春さんこうやって顔動いてましたからねそれどうなのって言ったことありますからね
歯磨きの習慣って毎日やってることなんで、はい、それが正しくなっちゃって自分流っていうのができちゃうんですよね、
はいはいはい、
そういう磨き方もあれば顔シャカシャカもあれば、はい、ですから
いやいやいやいやですね
顔動いてたのを思い出しましたよさあ、ということで今月は、はい、その 3D プリンターを使ったっていうお話とそれから、マウスピースの話、はい、そして電動プラシの話を、はい、プラシだってプラシの話をしていただきました、はい、先生ありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました、
ハッピーライフこの時間はそらち歯科医師会さんの協力でお送りしました。